はい、お疲れ様です。このチャンネルでは休日の楽しみは酒とドラマとのど自慢な高卒工場勤務が嫁に隠れてこそこそと最近見たドラマなどの話を、低いところからただただ語るチャンネルとなっています。はい、ということでね、早速今日もドラマ、最近のドラマの話をしていこうと思うんですけど、まずはね、滅相もないの第4話ですね。攻めまくってるキレキレ演出のこのドラマ、はい、第4話ですけど、今回はね、穴なかったですね。はい、あの穴のカットがね、一個もなかったんで、もうそこがちょっともう僕は物足りないとか、もう穴を欲する体になってしまってね。はい、やっぱあのなんか街にどでかい穴、 VFX で穴みたいなね、あれをやっぱ一度はね食らいたいんですよ。もう前回は牧場に穴でしたからね、羊たちの中に、なんかシュールな絵というか、まあ各話に1回は挟んでほしいなと、はい、思うんですけど、まあ、今回はね、その分語り手の回想パートの方、だから舞台演出的な方のパートに結構力が入ってたかなと、はい、思います。で、今回の語り手ですねは、森田心さんね、すごい上手な方でしたね。ちょっと自分知らなかったですけど、で、話はね、親というか、小さい頃から親の都合というか環境を、振り回されるような環境にいてね、そういったこうなんか自分では選択できないものにちょっと振り回される、今されてしまっている人の話でね、バレエやめてなかったことを母に打ち上げるとことかね、その後の展開とか結構リアルできつかったっすけど、でも前回もそうでしたけどね、実際にこういう人っているよなっていうね、で結局なで、なんかそれをこう受け入れてやってきた人が穴に入るっていうのはなんかちょっと一貫してる感じはありますね。で、母は先に入った、はい、まあまあということはやっぱりこの母は母でこの社会というかこの世界にこう居場所みたいな、なんか存在意義みたいなのを見出せなかったのかなとかちょっと僕は思っちゃいましたけど、でね、それは結局こうこの娘、この今回の語り手のね人にも言えることで、最後にねこの人がこうカメラ目線で言う、こうどういう風に生まれたいか決められるとしたら私を選ぶかは分かりませんっていうね話でしたね。はい、今回は、で、あと今週あれですよね、今日その堤真一ね出番なかったですね。はい、なんかねちょっとジョジョでいうちょディオみたいな、なんか立ち位置すごい好きでね、あの出方がすごい好きなんですけど、次回はね出してほしいなと、穴と同様、はい、って思った、そんな滅相もない第4話でした。はい、で、続けて今回はこのまま「ツバメは戻ってこない」ですねの第2話の話、今週のね第2話の話をしていこうと思います。先週も話しました、ツバメは戻ってこない、倫理観揺さぶられまくりのね1話を経て、今週第2話ですよ。まずね、先週衝撃だった同じアパートのジジイに怯えながらね帰る主人公からね、主人公リキでしたっけ、はい、もう前回のジジイの衝撃がね未だに強すぎて家に戻ってきたくないないよなこんなとこってやっぱ思っちゃいましたね。でもそこから回想でね、おばあさんのおばあさんとこうほのぼのしたそばのこうそばそうめんかなの幸せなやり取りからのこうちょっと不穏な自由になれる方法を教えてやろうかっていうね、このセリフこのあとね 3,4 回確か引っ張ってましたけど、ここはこの週のちょっとネックかなと思いました。 はい、でね、まああの現実の方ではあの軽い友達テルのねダメっぷりダメ男にこうねちょっとハマってしまって、うん、でここでもねなんか卵がね嫌な感じで出てたのが気になりましたけど、はい、でねこの回は内田有紀演じるねトップバレエダンサーの妻ですよ、うん、でこの人がどうしてここまでこう代理出産を受け入れるまでして旦那との間に子供が欲しいのかっていうのが語られたんですけどね、うん、まあここもね切実というかねこれは苦しいよなと思いました、うん、だからこの時ね画家でいいのかな友人がね話聞いてくれるんですけど、こういう人いてくれてよかったな、なんかこういう強く生きてる人ズバズバ言ってくれる友人、こういう人だからこうね、こっちも心開けるみたいな人っていますよね、うん、この関係はすごい良かったですね、うん、でねここもねこう綺麗事を書いてる内田有紀とこう綺麗事というかね世の中の綺麗な面をのみを書いてる内田有紀とこうドロドロした人間の本性を書いているこの友人の関係でもお互いのことは信頼しているっていうかね、はい、こういうところも良かったですね、うん、で言ってくれるね、まああんたは一人じゃないからどうなってもっていうね優しい方ですね、うん、からのどしもネタ、はい、この人最高、友達として最高って思いましたけど、うん、でもねその後のね五郎ちゃんと黒木瞳のねこの親子の会話も嫌な感じで、うん、ただねこの親子ねやっぱ稲垣吾郎黒木瞳はハマってるんですよね、はい、でそこから今回ねまた主人公の回想の方に入るんですけど、ここでねまたさっきも言いましたけどおばあさんが何回も言う自由になれる方法っていうのが分かるんですけど、この自由になれる方法がマジかよっていうね、もうその理由とかもすごい嫌な感じで、もうこんな村嫌だです、ほらこんな村嫌だっていうね、狭い環境最悪、うん、もうだから出ていく判断するのも当然だし、うん、それでも出て行った先の東京でもお金はないしきついしもうなんか生活苦しいジジイがホラーできついしっていうね、だからもう本当にこの流れから脱却するしかないんですよね、うん、でまあその選択としてやっぱ代理出産っていうこの決断をやっぱ責められないって思っちゃいました僕は、うん、だからね今回も結局倫理観がまた揺さぶられる第2話でした。はい、まあそんな感じで今日はここであれですね、今週ののど自慢、はい、今回は、まあ、もうちょっとだいぶ時間経っちゃいましたけど先週の日曜日ですね、5月5日の、岩手県陸前高田市の、大会の感想、まあ良かった人自分の心を打った人を、発表していきます、まずはね2番のさくらんぼ、これはおばあちゃんと孫っていうペアでしたね、はい、これなんか孫がおばあちゃんのために演歌歌うみたいなのはよくありますけど、おばあちゃんが孫に合わせるでおばあちゃんの方がハモるっていうね、このなんかハーモニー綺麗でしたけどこのスタイルなんかね珍しいなとか思いました。イエイっていうとこもねおばあちゃんが元気でやってましたけど、はい、素敵な方でした。はい、で次は限界ラバーズ庄屋ね、出てきた時はなんかねほわーっとした感じで出てきたんですけど、曲が始まるとなんかもう憑依した感じでねこういう人なんか惹かれちゃうんですよね僕は、はい、で声もねなんかすごい太い声でステージングも堂々としててね、なんか曲はの前も大阪の大会だったかも、なんかこの曲歌ってましたけど、なんかねこんな歌われる歌なんだとか思っちゃいましたね、のど自慢で、うん、 でね、まあ、この雰囲気だったらなんか相川七瀬とかね歌ってほしいなとか思っちゃいましたね。あとあれでしたね、法制会社勤務のお母さん、娘と破いた衣装で登場っていうなんかテロップにも笑っちゃいましたけど、はい、まあ、だからさっき言いましたけど、相川七瀬スイートエモーションとかね聞きたいですね。はい、で次はですね6番、まあ、ゲストの、山内圭介さんの恋する街角だったかな。これはね今日ここ一番盛り上がってたんじゃないですかね。最高でしたね、この歌った女性が本当にねいい歌唱力でしたね。ちゃんと声がこうスコーンって出てて、ちゃんと歌えてるけど全体的にいい意味で雑っていうね、うん、でもこれぐらいの方が安心して聞けてね、なんか幸せな気持ちになれますよ本当に。サビのほの字だねのとことかね、なんかもう自分で歌いながら笑っちゃってましたね、照れくさくて、はい、このヘラヘラしてる感じとかね、歌い終わった後のケイちゃん同士のね絡みとかも面白かった。はい、で次も良かった、このデザイア7番デザイア歌った、これ歌ってた方がねなんか絶妙につかめないとか、ちょっと狂気を感じるというかね、何この人っていうね、はい、この人見入っちゃいましたね。イントロの振りとか歌も良かったし、はい、なんかこの流れがね6番7番良かったです。であとは次9番のね夏のクラクション、これもゲスト、のど自慢は初ゲストだったみたいですけど、稲垣潤一の枠でしたね。歌った後のね震災で亡くなった景色を思い出す歌っていうエピソードが、でそのカーブを曲がるとみたいな、なんか細かいディティールがねすごくちょっと風景が浮かんで染みました、この人は。はい、で次がね10番の津軽海峡冬景色、アメリカから岩手に来た来て15年か、岩手に来て15年の女性、めっちゃうまかったですね。はい、アメリカの方でしたけど、チャンピオン文句なしですねこの人は。はい、で次のね11番、Whatever Comes TM ネットワーク、この人もね特別賞取ってましたけど良かったですね。選曲がねゲットワイルドじゃないっていう、うん、なんかここもこだわりが強そうでね、なんかこう盛り上がるならね絶対みんな知ってる曲がいいじゃないですか、テレビだし、うんね、だけどやっぱそこにあえて行かないっていうね、歌いたい歌があるっていう感じが伝わってきました。手作りのねキーボードでステップ踏んでました。はい、まあ自分を突き通した結果特別賞、かっこよかったです。はい、で次がね僕すごい良かったですね、17番のさよなら、ガオの歌ですね。この人なんかね曲の感じとこのお父さんの歌声が合ってるというか、まあ、この曲がねすごく染みる曲なんですけど、歌詞とかとこの北海道で結婚した娘にっていうのがなんか妙にハマって、気持ちがすごい乗っててるなって思いました。はい、めっちゃ感動しましたね。このなんか本当にこの人はこの歌で届けたい思いがあるんだっていうのがなんか偉そうにもう、はい、伝わってきたので、うん、ねすごい感動しました、このお父さん。でその後のね結婚する娘とのエピソードは手をつないで歩いたことですかねみたいなことを言って、やっぱちょっとね2人の子を持つ父としてもそこをグッときたし、こう歌詞ともシンクロしてるしっていうので、はい、すごく染みました。はい、でこの次はね18番のお久しぶりね、はい、小柳ルミ子の歌ですけど、これ35年前に亡くなった夫に捧げますって割にね、なんかすごいさっぱりした歌でね、良かったです。はい、すごいこの方明るい感じで、合格した時もくるくる回ってジャンプ、ね、で昨日が夫の命日でね、天に向かってやったよっていうね、この辺もなんか明るくてすごい素敵な方でした。はい、であとは、まあ、19番の時代 中島みゆき、はい、これは先生のコンビで歌ってましたけど、なんか2人のね、姿のショットが、なんか後ろ姿のなんかショットがあったんですけど、ここがねすごい印象的でした。はい、これもね雰囲気も含めて良かっただけにね、まあ合格でしたけど、もっと聴きたかったですね。サビまでね行ってほしかったですね、なんて思いました。はい、まあそんなところですかね今回は。はい、でまあゲストでね、さっきも言いましたけど、初ゲストの稲垣潤一の、悲しみのディスタンスのね圧倒的ポップス力というか、トレンディーな感じも良かったですけど、はい、そんなね、のど自慢でねこの感じを味わえるのなんかいいなって思いました。はい、まあまあということで今回の、勝手に酒とのど自慢大賞ですけど、まあさっき散々語った17番のガオさよならを歌ったお父さんですね。はい、もう本当になんかね、さっきも言いましたけど、自分もやっぱり2人の娘を持つ父親なのでね、不意に心をつかまれたというか、素直に感動しました。はい、結婚しても愛してるぞっていうね、はい、よかったですこのお父さん。はい、ということで、まあアマちゃんの潮騒のメモリーはないのかっていうことを思ったりもした、岩手県陸前高田市の大会でしたけど、はい、いい大会でしたね、盛り上がったし、うんと思いました。今回も感動しました。はい、ということで今回の配信はここら辺で終わります。ここまで何かの縁で聞いてくださった方もしいたならありがとうございます。次週も聞いてくれると、次回も聞いてくれるとありがたいです。ホームもありますので、ご意見感想質問等ありましたら送ってくれると本当に嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わります。低いところから失礼しました。